御言葉を味わっていきましょう。旧約聖書民数記14章1節から12節を最初に読ませていただきます。2017番は旧約の262ページです。聖書を読みします。民数記14章1節から。すると全会衆は大声を上げて叫び、民はその夜泣き明かした。イスラエルの子らは皆モーセとアロンに不平を言った。全会衆は彼らに言った。我々はエジプトの地で死んでいたらよかった、あるいはこの荒野で死んでいたらよかったのだ。なぜ主は我々をこの地に導いてきて剣に倒れるようにされるのか。妻や子供はかすめ奪われてしまう。エジプトに帰る方が我々にとってよくはないか。そして互いに言った。さあ我々は頭を一人立ててエジプトに帰ろう。そこでモーセとアロンはイスラエルの会衆の集会全体の前でひれ伏した。するとその地を偵察してきた者のうちヌンの子ヨシアとエフンネの子カレブが自分たちの衣を引き裂き、イスラエルの全会衆に向かって次のように言った。私たちが巡り歩いて偵察した地は素晴らしく良い地だった。もし主が私たちを喜んでおられるなら、私たちをあの地に導き入れ、それを私たちにくださる。あの地は乳と蜜が流れる地だ。ただ主に背いてはならない。その地の人々を恐れてはならない。彼らは私たちの餌食となる。彼らの守りはすでに彼らから取り去られている。主が私たちと共におられるのだ。彼らを恐れてはならない。しかし全会衆は二人を石で撃ち殺そうと言い出した。すると主の栄光が会見の天幕からすべてのイスラエルの子らに現れた。主はモーセに言われた。この民はいつまで私を侮るのか。私がこの民の間で行ったすべての印にもかかわらず、いつまで私を信じようとしないのか。私は彼らを疫病で打ち、譲りの地を剥奪する。しかし、私はあなたを彼らよりも強く、大いなる国民にする。主を信じるならばと題をつけました。13章から14章に至るですね、カナンの地の偵察の場面から、御言葉を味わっていきたいと願っています。主の約束は必ず実現して私の前に確実に与えられる。その約束が私の目には非常に難しく見え、無理だ、不可能だ、実現などしないと感じたとしても、主が与える、実現すると語ってくださったのであれば、私はそれを信じて待つ、期待する、できるでしょうか。あなたは信じているでしょうか。あなたの目の前に立ちはだかる現実、問題、壁が大きかったとしても、あなたは信じ続けていくことができるでしょうか。この時エジプトを出発して良い約束の地を目前にして、12人の人がイスラエルのための代表として送り出されました。これまで誰一人、ここにいるイスラエルの民は60万人もの、いやそれ以上の人がいたと言われますが、その中の誰も行ったこともなく見たこともない土地、地域なのです。きっと偵察に出かける12人も、イスラエルの民すべての人が期待をしていたことでしょう。どのような土地なのか、どんな場所なのかと。しかし、そこで問題が起きたのです。12人の偵察、その人たちは2人ずつのペアで行われました。12人のうち10人、5組の偵察隊は、この土地に入っていって私たちが住むことはできない、不可能だ、そんなことをすれば私たちは自分たちは死んでしまうと 報告をしたのです。彼らは報告をします。13章の31節、一つ前のページになります。しかし彼と一緒に登っていた者たちは言った。あの民のところには攻め登れない。あの民は私たちより強い。攻め登れない。あの民は私たちより強い。続く32章32節33節では、彼は背が高く、私たちはバッタのように小さく弱いものに見えたし、彼らにも私たちはバッタのように見えたことだろう。32節33節で彼らはそう報告を続けます。あの土地に入れば私たちは食い尽くされ滅ぼされる。無理だ。あの土地に私たちが住むことなど不可能だ。これが彼ら10人の報告です。この報告を聞いてイスラエルの民は大声を上げて叫び、民はその夜泣き明かしたと14章はその章の初めに記しています。期待をして楽しみにしていただけ、10人の報告は民のすべての心を折り悲しんだのです。全回収、落ち込み、叫んで泣き明かしたと、民の絶望悲しみを一節は教えます。民の希望は一瞬にして絶望に変わってしまったのです。民は口にします。エジプトの地で死んでいたらよかった、あるいはアラノで死んでいたらよかった。そしてこんなことまで口にします。主は自分たちをこの地に導いて剣に倒れるようにされるのか、妻や子供はかすめ奪われる。エジプトに帰る方が我々にとってよい。さあモーセに代わる頭リーダーを立ててエジプトへ帰ろう。これが全回収の意見でした。エジプトがそんなに良い国、住むのに素晴らしい土地だったでしょうか。そんなはずはありません。奴隷のように扱われ、奪われ、苦しめられていたから民は主に叫び助けを求めたはずです。しかし思いました。どうやら私たちは主である神様が示してくださる、まだ手にはしていない恵みや祝福に向かって足を進めるよりは、苦しみがあって現実の今を変えないで生きることを、生活を続ける方が楽だ、安心できてしまう、心地よいと感じることがあるのではないでしょうか。主を信じて従うことを避けてしまうのは私たちの罪の心がさせるものだ。私は自分のこととしてそれを覚えておきたいと思いました。さて、ではなぜ民はここまで来て前に進み、主が与えると約束してくださったカナンの地に入ろうとしないのでしょう。そしてエジプトへ帰ろうというのでしょう。13章に戻っていただくと、最初の1節で主はモーセに告げられ、2節、人々を使わして私がイスラエルの子らに与えようとしているカナンの地を偵察させよう。父祖の部族ごとに一人ずつ族長を使わさなければならない。そしてこの13章の18節から20節のところを読みますと、モーセは彼らにそれがどんな土地か、そこに住んでいる民が強いか弱いか、少ないか多いか、良い土地か悪い土地か、町々は宿営のような甲斐な町なのか、強い城壁のある町なのか、土地そのものは肥えているのか痩せているのか、 偵察するようにと命じています。具体的な命令が13章の18、20では告げられました。さらに勇気を出してその地の果物を取ってくるようにと命じています。とても具体的な指示です。イスラエルの民が知るべきことが何であるのかを明確にしています。そして13章23節を読みますと、ブドウが一房ついた枝を切り取り二人で担ぎます。またザクロやイチジクの木からも切り取っています。私たちもよく知る果物と同じだと考えるならば、それは非常に豊かな土地であること、豊かな収穫が期待できることが分かる果物が実っているのです。しかしモーセに報告をした偵察に行った12人のうちの10人は、豊かなその果物を見せると同時に、その地に住む人たちは力が強く、町々には城壁があって非常に強い、イスラエルの民は私たちは彼らに勝てない、戦えば滅ぼされると報告をしたのです。それを聞いたイスラエルの全会衆は大声を上げて叫び泣いたのです。そして先ほどお話した通り、エジプトへ帰ろうと言い出したのです。偵察隊の12人のうちの10人は何を見てきたのでしょう。そして何を思ったのでしょう。13章の30節では、カレブはモーセにその地を占領できる、必ず打ち勝つことができるとそう報告をしています。ところが他の10人は勝てない、不可能だと言います。そしてそれは悪く言いふらしていると13章の32節では聖書は示しています。そして14章に入ると、ヨシュアとカレブの2人は6節で自分たちの衣を引き裂いています。私たちはあまりこう自分の着ている服をこう引き裂いてということをすることは、いや、ほとんどないですよね。でもこの時のこの行為は悲しみや痛みを表す行為です。ヨシュアとカレブはイスラエルの全会衆が口にした言葉、行動に痛みを覚えてそれを表す、主の言葉、約束に信頼できない、民の愚かさに痛みを覚えたんです。そして改めて強く言います。7節、素晴らしく良い地であったと言います。そして続けて言います。主が私たちを喜んでおられるなら、あの地に導き入れ私たちにくださる、あの地は乳と蜜とが流れる地だ。乳と蜜が流れる、乳も蜜も大切なもの、価値あるものです。それが流れるというのは豊かだという表現です。この土地が豊かな土地であり、主に祝福された素晴らしい土地であるということを表す言葉です。そして14章9節では、その土地の人たちの守りは主によってすでに取り去られている、強固な高い城壁で町を守っていても、それはすでに主によって取り去られている、彼らはイスラエルの餌食となって、イスラエル、我々は勝利できる、主が共におられるのだから彼らを恐れてはならない。ヨシュアとカレブの二人の言葉は一貫して変わることがありません。カナンの土地は良い土地で、豊かな果実が実り、その土地に住む人たちがどんなに背が高く強い人たちであり、町が城壁に守られた非常に強い町であっても、その守りはすでに取り去られている、戦いには勝利してその土地に住むことができると言います。ここで少しだけ確認をしておきます。13章30節にありました占領しましょう、打ち勝てるという言葉がありましたので、ここだけ、この言葉だけを取り上げると、イスラエルがですね、先に住んでいた人々を滅ぼしてその土地を奪って占領をするというように聞こえます。しかしそれはこの当時の、この時代、この地域においての特別なこと、 そういうことではないのです。この土地の本来の所有者は主です。そして主の言葉に従わない、ここに住んでいる人たちは、これまで幾度も機会があったはずですが、主の前に悔い改めることがなく、裁きの時を迎える。そして、打たれて追われることになる。主が与えると先に約束をしてくださっているイスラエルの民は、主がこの地を裁く時の主の剣として用いられるということ。イスラエルの民が自分たちが欲しいからとこの土地を奪うというのとは全く違います。主がそれをされる。ただし、この時代、この時、この約束の手においてのみ行われることだと覚えておきたいと思います。14章に戻ります。ヨシュアとカレブの言葉を聞いて、イスラエルの民はどうしたでしょうか。14章10節です。前回主はヨシュアとカレブを撃ち殺そうと言い出すのです。この二人は間違ったことを言っているでしょうか。そうではありません。前回主、彼らはどこまでも罪深いのです。そしてついに主は彼らを疫病で撃ち、譲りの地、本来ならばそれは主から相続していただけるはずのこのカナンの地を彼らから剥奪すると言われます。そしてその通り、彼らはカナンの地に入ることが許されないで、このあと40年間をアラノをさまようことになります。ただしここでも主の憐れみはなくなることがなく、モーセをこの罪深い民よりも強くして大いなる民にする約束をくださるのです。結びの言葉にしていきます。主は13章の最初にこのように語られています。忘れてはいけない言葉だと思います。私がイスラエルの子らに与えようとしているです。主が与えると最初に約束をしてくださっています。偵察せよとも主は言われます。実際にその土地に行き、目で見てくるのです。しかし、10人の偵察隊の人たちは見るべきものを間違えました。そして間違ったまま悪く言いふらしました。その結果、民は彼らの言葉に惑わされ、主の言葉に信頼し、期待することを捨ててしまった。豊かに実っている果実、それは主が約束してくださった乳と蜜が流れる地だということ。それを確かに見たのです。ブドウを切り取って担ぐほどに豊かでした。ヨシュアとカレブはそれを見て、切り取り、ああ、主の言葉の通りだと確信を深めたのです。ところが他にいる10人は、そこにいる背が高くて強い人たちを見て恐れた。主の言葉を聞いていたはずなのに、与えるとの主の言葉を聞いて受け取っていたはずなのに、彼ら10人は自分の目に映る強い敵を恐れ、主の言葉に背くことを恐れずに人を恐れました。主の言葉に信頼して従おうとしなかった。旧約聖書を読み直してみると、主は私たちに聞け、聞きなさい、繰り返して命じています。先に主の言葉を聞いて、私たちは従うのです。見るのは主の言葉通りであることを確信するためです。自分の目に見えるものだけを正しいと考えるのは間違いです。主はその出来事に対して何と語ってくださったか、どのように教えてくださっていたのか、私たちはいつも思い出さなければいけないのです。自分の目に見えるものに従うのか、それとも自分の目に見えるものがどんなに困難で非常に大変なものに移ったとしても、主の約束、信頼を置いて従い通すのか。ここではヨシュアとカレブ以外の10人の偵察隊の人たち、彼らもそれぞれ各部族の代表者でした。二人に対して10人、そして10人の言葉を聞いて、主の約束を疑う声が大きく広がり、反対する人たちの声が大多数で、力があるように思います。でもそんな時でも私たちは すべきことがあります。それは、私たちがより頼んで立つべきところは何かということです。主の語られた言葉こそが真実であり、必ず実現する約束です。私たちは困難の中でも、悲しみに沈むときも、互いに祈り合いながら、鳥なしの祈りを捧げながら、幼子のように、素直に主の言葉、主の約束を信じて従いましょう。そして今、もう一歩踏み出していきましょう。あなたの目には何が映っているでしょうか。あなたの耳は何を聞いていますか。覚えていきたいと思います。お祈りさせていただきます。祈ります。シティ・リジョイス・チャーチの主、イエス・キリストの父なる神様、あなたのお名前を褒めたたえます。あなたが聖書を与えてくださっていることを心から感謝します。しかし私たちは聖書から真摯に、そして素直に聞くことに鈍くて堅くななものです。自分の目と自分の小さな知識や経験にとより頼んでしまって、聖書からあなたが語ってくださっている言葉を聞くことがなかなかできない、聞くに遅いものです。しかしそれでも主よ、あなたの御声は教会に届き、私たちに届いていることを感謝します。あなたの声が時にどれほど細く静かな声であっても、その言葉は実現し、あなたの約束は良いものとして私たちの中で実を結ぶことを信じています。それでもなお弱い心と信仰の私たちです。その罪深い心と弱さを心から悔い改めます。主をどうか許してください。あなたの約束に心感謝します。私たちにもあなたは父と蜜が流れる約束の地を与えてくださっていることを信じます。今も私たち一人一人を大切に思ってくださり、愛してくださり、支えてくださっている神様、またあなたが愛しておられる教会の神の家族と共にあなたに導かれて、今日も一緒に礼拝を捧げることができていますから、本当に主を感謝します。どうぞ今週の歩みも夕に朝にあなたにある喜びと平安に満たされて導かれることをありがとうございます。あなたが語られた言葉を聞き信じ守っていきます。聖霊様、どうぞ助けていてください。この祈り、私たちの救い主であり慰め主であるイエス・キリストの尊い名前を通して心から信じて期待してお祈りします。アメン。御言葉に応答してしばらく一緒に祈っていきましょう。